Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年4月17日放送、スタンドアップコメディアンの佐久柳川さんに伺ったライフストーリー、さらにコメディの本場シカゴの思い出、お楽しみください。
もともとは野球やってたんだ。
ずっと野球やってましたね。甲子園行きたくて、メジャーリーガーになりたくてやってました。
それはもうちっちゃい時から。
そうですね、親父が野球の、監督だったんですけど、高校野球の、もう厳しく毎日練習させられてましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
それで高校野球までやってたの。
そうですね、大学も1年間だけだったんですけど、結局肘がもうダメで。
なるほど。で現在はアメリカでスタンドアップコメディアンやってるわけじゃん。
そうですね、はい。
このライフは一体どこでどういうきっかけでそんなことになったわけ？
やっぱり野球やめた時に、心を注げるものがなくなってしまった気がしてた時に、たまたま、笑ってこらえてっていう所ジョージさんの番組があ
る
ん
ですけど、テレビのね、
あれを大学生の時見てたんですよね。
はい、
そしたらこう日本人スタンドアップコメディアンの方がニューヨークで活躍してるっていう特集で、
ほう、
これやと衝動的に思って、翌日授業サボってニューヨークに飛んだんですよね。
それは本当の話？
これ本間の話なんですよ。
そこになんかもう固い決意を持っていったわけ。
そうですね、なんかこう本当に、あ、これでメジャーリーガーになろうと、コメディのメジャーリーガーになろうと思ったんですよね。
でもさ、それまでの人生は、球を追いかけてたわけじゃない？
そうですね、ただやっぱ球を追いかけるのがしんどすぎて、映画とか、音楽っていうのはすごくこう、現実逃避代わりに見たり楽しんでたりしたんですけど、その時にやっぱ、音楽と映画が初めてこう交差したのがブルース・ブラザーズ
だったんですよね。僕も大好き。
いいですよね。
死ぬほど好き。
やっぱあれがシカゴで。
そうだね。
でやっぱりこうシカゴとコメディってとこにこう漠然とした憧れっていうのがあって。
へえ、面白い。もう僕はもうあの映画何百回見たか分かんない。
いや、そうですよね。だから僕アパートもあそこに出てくるあのバズーカでやられるところに今住んでます。
え、
そうなんですよ。
そうなんだ。バカじゃない。面白すぎるな。
そうなんですよ。
本当。でもさ、ちっちゃい頃とか、はい、そのコメディっていうのは身近にあったけど、はい、お笑いって、関西だから、
そうですね、新喜劇は見てた、見てましたけど。
そりゃそうだよね。
ただなんかやっぱクレイジーキャッツさんとか、ああいうドリフターズさんとかの、音楽を交えた笑いとかすごく好きで見てましたけど、でもやっぱジムキャリーが僕は一番、心動かされましたね、ちっちゃい時に。こうなんか社会的な文脈がわからなくても、割とこう顔芸であったりとか、当時の日本人の子供にも分かる内容だったっていうのはあると思います。
しかしそのさ、よしって言って、雷に打たれたんだろうけれども、その次の日にこのニューヨークに飛ぶという、その無計画さというか。だって、ご両親もしっかり、周りを止める暇がなかったか。
そうですね、チケットも持たずに空港に行ってるので、カウンターでなんとかなるやろうと思って。
あ、そう。
でも結局すぐに取れた便が中国経由だったので、逆方向行ってもって、
逆もうそれ向きが逆じゃない、向きが
逆やったんですよね。でしかも便が一回欠航になってるので、56時間かかってやって着いたので、結局ちゃんと予約してた方がいいなっていうのはそこで学びました。
でも分かった。でそれでニューヨーク行って、何歳の時だった？
21ですね。
21、 OK。で何したんですか、ニューヨークで。
やっぱりこうオープンマイクって言って、誰でも名前書いたら舞台立てるってアマチュアのイベントがあるんですけど、これを16カ所ぐらい回って、舞台立たせてくれというふうに挨拶して回ったら、意外と県もほろろに14カ所ぐらいもう埋まってるからって断られて、そのうちの2カ所だけ OK 出たので、そこでやってたら、たまたまそのシカゴのセカンドシティっていう劇団があるんですけど、ブルース・ブラザーズが巣立ったところの人が来ていて、うちで出てみないかってことで、
すっごい、
それで呼んでいただいて。
ねえねえ、そもそもさ、その英語はどれぐらいその喋れたんですか？
英語は当時でも本当に、僕イギリスに5週間だけ演技の勉強で留学してたことがあって、それぐらいですね。あとは寸大予備校で文法 SVOC とか学んだぐらいで、それで行ったんですけど。
怖さとか不安とか、
いやめちゃめちゃありましたね。
それそうだよね。
しかもこうオープンマイクっていうイベントは基本的にみんなアマチュアで今から舞台立つっていう人がお客さんなので、うん、まあ笑いなんて起こらないんですよね、うん、緊張してたりするんで皆さん、うん、ただ僕の場合変なやつ来たぞと、まあ、向こうからしたら片言のやつが来て、ね、なんか喋ってるぞってことで一生懸命聞いてくれて、たまたまその時バーンと受けたんですよね。
え、それはどういうネタだったんですか？
それは本当飛行機の中で作ったネタだったんですけど
OK。
こうたまたま飛行機の右サイドにものすごい大きい大きいアメリカ人の方がこう3人連発してたんで、うん、それとこれ片方とこれひっくり返してもらわないと座席をあの、うん、飛行機が斜め
バランスが
崩すっていうそれがこうなんか変な子が言うとんぞっていうところで、ほう、今はねそういうネタもあんまりしなくていいかなと思って。
今いくつなんですか？
28ですね。
じゃあもう7年経ってるってことか。そうですね。その間はずっとじゃあシカゴにいるわけ？
シカゴを中心にずっとやってます。
いやーすごい度胸だね。しかし
今やったら多分できないのかなと思いますけど、当時はもう本当にできることがそれしかなかったので、ほう、それ行った後大学は卒業したんですけど、うん、行ったり来たりしながら、しかもその一発目に行った飛行機代も大学の補助金をちょっと後で請求して、うん、チャラにしたっていうところは誇りを持ってます
シカゴってどんな風に暮らしてらっしゃるんですか？まあ、ほぼだからもう住んでるのは。
そうですね、シカゴの僕ゲイタウンに住んでいて、本当に生き生きとした街で、うん、まあ、もちろんこのコロナで飲み屋とかが結構閉まっちゃってるんですけど、本当に音楽もたくさん流れながら、うん、生き生きとした暮らしがある街で僕はすごい大好きなんですよ。
いわゆるこうジャズハウスみたいなのもたくさんある。
あのグリーンミルっていうところがあって、はいはいはいはい、要は禁止法時代に、はいはい、あのアルカポネが勝手にこう、ね、密造地を置いてジャズバンドをプレイさせたところがまだ残っていて、うんうん、本当にレジとかも当時のままなので、
うん、そうなんだ。
カード使えないんですけど
この時代に
ただあのそこでコメディも実はやっていて、舞台に立たせてもらって、うん、こうちょっと震えましたね、足がこう、なんかもう歴史を感じたというか、うん、でブルースもやっぱり盛んなの で、
そうだね、
でハウス・オブ・ブルースっていう、うん、あのダン・エイクロイド、つまりあの、はい、ブルース・ブラザーズの、
はい、背の高い方
背の高い方が作ったブルースクラブがあって、はい、そこでもまあコメディが行われたりとかして、いや、いいんですよね。
あ、もう今日帰ったら絶対見よう、ブルース・ブラザーズ頭の中でもそれしか流れてないんだけど、
僕の家が出てくるのであ
のドゴー
ってそうです、ぶっ放されてるんで
最高なんだけど本当に面白いな。
いや好きですね。
シカゴだと名物で、あと食べるものだったらどんなことになる？
いや皆さんやっぱシカゴピザっていう風に言われるんですけど、
あの深いやつか、
深くてディープディッシュなんて言われて、
ディープディッシュ、ね、
中にもトマトとチーズがたくさん入ってて、まあその友達とかが訪ねてくるたびに僕一個も連れて行ってたんですけど、うん、あれ日常であんま食べないんですよねやっぱすごいカロリーなのでそれでちょっと太って今このスーツがパツンパツンになってるっていうところはあるのであ
れはだって普通のピザと思っちゃ違うもん ね、
パイなのか何なのか、ね、本当に
要するに お鍋みたいなお皿になってるんだよね。要するにね縁がちゃんとあってその中にガッチリ入ってるからね。
いやあれは、まあ、日本でも食べられるようになってきたんですけど、
うんうんうん、
でもそれで言うとこうビールがすごい美味しくて、
あ、そっか、
やっぱあの中西部ウィスコンシンとか、はい、あのイリノイ州ってあの、うん、醸造所がいっぱいあるので、そのグースアイランドっていうビールとか、いやあれがうまくて
うまいですね。
ビールちょっとあの日本であんまちょっと苦手だったんですけど、あれに目覚めてからちょっともう手放せなくなってしまっていて。
ああそうですか。いやほらもともとさ、その入植したヨーロッパから来た人たちが割とベルギーだポーランドだっていうさ、あの辺の人たちが初めに行ってるでしょ、あの辺は。
そうなんですよ。
だからブルワリー多いんだよね。
多いんですよ。しかもあのホットドッグも有名なのはやっぱりポーランドのケルバッサっていう大きいソーセージ
とか、ソーセージがね、
でそれがしかもイタリアンビーフっていうまたソーセージともこう合わさったりとかして、うん、イタリアのこの、まあ、あの薄切りのお肉とこうパンを合わせたものとかもあって、うん、シカゴはあのご飯は本当にバラエティーもありますし美味しいんですけど、
いや本当そうだね、あのセントラルヨーロッパのルーツの味がたくさんある気がするよね。
そうですね。あとやっぱアジア系の店もすごく実は多くて、はい、ベトナム人街があってですね、ですごく美味しいフォー屋さんがあったんですけど、
アメリカのフォーはいい
よな、美味しいんですよ。ただそこのフォー屋さんがあの1月6日に議事堂乱入事件あったじゃないですか、今年。
あ、はいはい、
あれになぜか参加してあのイエーイっていうのをインスタグラムに上げて炎上して潰れてもうたんで僕の大好きなフォー屋が1個なくなったっていうところはちょっと残念なんですけど
そうなんだ。 あれは偉い騒動でしたもん ね、
本当に。でもやっぱそこでも本当にベトナム系のいわゆるあれ白人至上主義の人だけが行ったっていう報道に見えがちなんですけど、うん、そういう本当にベトナムから移民としてやってきた方々も行くんだってところで、うん、やっぱりこうそういう意味での分断っていうのはすごく見えた気がしましたね。
そうだね、やっぱそれもちゃんとネタには知っていかなきゃならない
んですよね。そうですね、そういうことね。やっぱ僕4を失ったからにはもうこれはネタにするしかないので、うん、
本当だよねシカゴを選んだのはもう単純にそのニューヨークでやった時に呼んでもらったから行ったわけだ。
もうそうですね。あとやっぱりシカゴってコメディの都なんですよね。
ああ、ブルースとコメディか。
そうなんですよ。
そうだよね。
ジャズもやっぱりありますし。
そうだよね。っていうかやっぱりまさしくあのブルースブラザーズの感じだものね。
そうなんですよ、うん、なんか大阪の姉妹都市で実は。
そうですね。
で、あのやっぱ大阪みたいにこうそこからたくさんのコメディアンが巣立っていったっていうのもありまして、うん、僕がずっとコメディアンになる前から一つ夢として掲げてるのが、うん、サタデーナイトライブっていう番組があるんですけど、はいはい、あれの日本人の初のレギュラーになるっていうことをずっと言ってて、それはやっぱりセカンドシティってそのシカゴの劇団がほとんどキャストを輩出してますから、
すごい
今そこにいますね。
あ、じゃあもうすぐだな。
いや、なんとか
楽しみにしてるよおじさんは。
いやいや、ありがとうございます。
日本からそうなんだ。でもシカゴっていう街に出会えたっていうか、その、まあ、たまたまのラックだろうけれども、はい、大きいでしょうね。
本当に行った瞬間文字通り恋に落ちましたね。
あ、そうですか。
はい、
特殊な街だよね。あの、要するに僕もまあコンサートで行ったぐらいですけれども、まあ、やっぱり成り立ちがさ、はい、まあ、大阪に近いよね。要するにさ、あの他の国とかっていうよりは、はい、アメリカ国内のまあなんか、ね、特にやっぱほらマフィアとかもいたわけだし、はいはい、で貧困層もあった、スラムもあったわけだし、はい、で昔からあそこはまあ交易の中心じゃないですか。
しかも水辺で、
ね、水辺でミシガン湖があってさ、はい、 ね、そうだよね。
なのですごくこう
独特な、
そうですね、古き良きアメリカを残しつつでも変わり続けている部分もありというところで、うん、
だってリンカーンでしょ。
そうです、
リンカーンアルカポネでしょ。でもそりゃさ、えらいことになるわな。
あとはデーブ・スペクターさん。
デーブ・スペクターそうか、ハーバスト・イリノイか。
そうなんです、シカゴですね。
シカゴか。
シカゴでコロナの前とかはよくデーブさんのお姉様が住んでらっしゃるんですけど、はい、週一でご飯行ってましたね
本当、はい、よくしてもらってるんだ。
よくしていただいて。
おかしい。東京帰ったらじゃあデイブさん会うわけ。
そうですね、毎回あのメールが毎回来るので、うん、あの本番中の特ダネの時とかからもメール来て、うん、今 CM 中ですとか
その時もダジャレ書いてあるわけ。
書いてありますけど、ね、僕一回あのどうやってネタ作るかっていろいろ聞かれるんですけど、とりあえず全部ネタを書いたら一回デイブさんにお送りさせていただいてデイブさんが面白いって言ったら全部ボツにしてあのやっぱそっちじゃない方を採用するっていうので今やってます。
面白すぎるんだあの今日もスーツで、はい、おいでいただきましたけれども、ステージに立った時もスーツ。
そうですね、あの世田谷区の洋服の並木というモッドスーツの老舗があるんですけど、うん、そこであの作っていただいて、あのやってますね。スーツで実は立つコメディアンってスタンダップ界であまり実はいなくて、
あ、そうですか。
みんなダルンダルンの T シャツとか短パンとかで出てくるんですけど、なんか日本のこの和芸の、まあ、漫才の方もそうですけど、すごくこうスーツとかでパチッと決めてるイメージが僕あったので、
いやもう昔からそうだよね。漫才ってみんななんかさ、
みんな一丁羅で、
ね、仕立てましたよってですね、あのテーラーで使って決まって安木よとか最高でしたね。
いやもう最高
です。安木よ、
青いのとか、
あの青いのね、ダブルでね、
はい、だからこう3ピースとかで僕あの何の気なしに出てたんですけど、はい、そしたらいつの間にかベストドレスドコメディアンと着飾ったコメディアンっていう風に言われるようになっちゃって、もう後戻りできないんですよ。
後に行けない状態なんだね。いいじゃないですか、素敵ですよ。それはやっぱりステージの上に立つときはタイドアップするとかっていうのは、
そうですよね、
まあ、とっても気持ちいいものだし、やってる方も見てる方もやっぱりそれは素敵ですよ。それはとっても大賛成ですね。
ありがとうございます。なんか野球のユニフォームみたいな、これを着たら引き締まるっていう感じはすごいするんですよね、やっぱり、う
ん、僕もこの番組21年やってるんですけど、ラジオだから、はい、ほら見えないんですけれども、はい、ホストだからこの番組、はい、必ず対します。ずっとです。
いやもうさっきからもうずっとタイ見てましたね
いや必ずスーツを着るってもう決めてるわけ。
いや
スタジオでも、でもそれは自分のルールにすると気持ちいいんですね、はいはい、今日はだ、はい、ラジオ収録行くってなると、もうその前の日からどのスーツ着ていこうかなって考えるわけじゃないですか。
はい、
それは楽しいです。
僕も今日4回ぐらい着て脱いでっていうのはどれがいいんだろうなっていうのがありましたね
そりゃそうですよね、もう今日は朝ねチーフを結局これに、はい、まあ、最終的に守りに入っちゃったんですけれども、 5個トライしましたね。
うわ
ダメでした結構ちょっとふわっといこうかなと思ったんで、ちょっとダメでしたね今日は結局まあいいや、もう TV ホールドにしようと思ってい
や素敵です。
ネタはどういった系統のものが多いんですか、はい、例えばそのアジア人とか日本人っていうのを押し出すんですか、
はい、やっぱりこれまでのコメディにおいてやっぱりこう自虐的なネタってすごく多かったんですよね。差別されてきた人たちがそれをこう笑い飛ばそうっていう。
でもイギリスでもそうだし、そうですよね、アメリカもそうじゃない、
成り立ちがやっぱそうだと思うんですけど、やっぱここ数年で変わってきていて、それをやって笑いを取ることって結局ステレオタイプを助長するだけなんじゃないかなっていう考えがやっぱり、まあ、コメディアン自身も思うようになってきていて、だからこそ自分の出自も含めジェンダー、それからまあ人種ですよね、そこに誇りを持ってアメリカっていう国自体をジョークにできた時に、きっと僕の意義があるんじゃないかなというふうに思って、なので僕自分のことをレモンっていう存在というふうに定義づけてるんですけど、
どういうこと？
こうアメリカだとアジアアメリカの人たくさんいるんですよね、アジア系の方って、ただその方ってあんまりいい言葉ではないんですけど、バナナって呼ばれるんですよ。
そうだね、バナナだよね、顔向いたら白いって、ね、
そうです、白人のメンタリティを持ったアメリカナイズをされたアジア人っていう意味なんですけど、はい、僕は日本で生まれ育ってるので、きっと日本人の感性を存分に持ってるはずなので、中側も外側も黄色いと思うんですよ、ただその視点から言われるジョークで、アメリカ人にアスパっていう刺激を与えることができると思うんですよね。でレモンもこうパカッと開けたら黄色い部分と白い部分があると思うんですよね、やっぱこう僕自身もアメリカナイズとして白くなってきてる部分もやっぱりあると思うので、そういうレモンという存在でその視点を笑いで届けたいなというふうに思ってます。
積極的にあれですか、こう政治ネタとか社会的なものも取り入れるんですか。
そうですね、だから勉強を絶対しておかないと無知ではステージに立てないので、朝起きたらまず七紙新聞読むところから始めますね、
その時その時でぶった切っていくんだ。
そうですね、やっぱりこう僕が気づくこととか、アメリカ人だったら見過ごしてしまうかもしれないこととかを、見つけてそれを紡いでいけた時、すごくこうやってよかった、立ってる意味があるなっていうふうに思います。
日本の笑いとアメリカのそういったコメディとの一番大きな違い何ですか。
僕はお客さんとの対峙かなというふうに思っているんですけども、舞台に上がった時にアメリカって本当にこう議論をふっかけてくるお客さんとかもいるんですよ。俺はそれ違うと思うぞとか、でそれはコメディ用語にも結構現れていると思っていて、落ちって言うじゃないですか、日本人、まあ、下げとか、ただこれ英語だとパンチって殴るって言うんですよね、で受けるっていうふうに言いますけど、アメリカでは切るとかデストロイっていうふうに言うので、つまりお客さんを殴って殺さないといけないっていうぐらいの張り詰めた中でやってるっていう、この対峙っていうものは一つ大きなところかなと思いますね。
今はまあコロナ禍ということもあるので、まあ世界的にさ、まあステージの数も減ってるでしょうけれども、その前っていうのはどれぐらいありました、その年間のスケジュール的には。だいたい1年に何本ぐらいやるんですか。
僕400本は多分出てたと思うんですよね。もう週末とかはしごなんで、土日はもう例えば3本出させてもらいながら、こう終わったらすぐタクシーで移動してみたいなんですけど、タクシー代出ないのと、あと1本このギャラが意外と30ドルぐらいなんですよ。
なるほど。
15分とかやって500人の満杯のところでやっても、もうこれはもう30年目の人も40年目の人も1年目の子も、もう30ドルって決まってて、だからもうここでやってると、まあ、赤字なんですけど、シカゴでやってるっていう権威で、他の都市に呼ばれた時にこうボーンとお金が跳ね上がったりもするので。
なるほど。
ただシカゴでやってないとそういうところでも呼んでもらえないっていうところから。
そうか、ね、完全にニューヨークよりもシカゴなの、やっぱりそのそういった意味での何かこう強さってのあるわけ。
やっぱりシカゴはこうローカルな、その息吹というか、コメディアンのその勢いというのはすごく、
要するに髪型ってこっちゃな要するに大阪の芸人の独特のものがあるみたいなものだな。
でこれがまた売れていくとニューヨークとかロスに行くんですけど、そこに初めから行ってしまうと5分のステージ時間を取るのにもう10年かかったりするんで、呼んでもらって行く場所っていうイメージですね、ロスとニューヨークは。
面白い。やっぱりなんかそのさ、ちょっとアウトサイドから見てるっていうところがあるじゃない。
そうですね、
大阪人っていうか奈良の方も、はい、ね、関西人も東京に対しての何か対東京があるからこそ、なんかそういう精神性で笑いにしてるってところがあるはずだよね、
はい、なんかちょっとこう鳥の視点じゃないですけど、一歩こう引いた
引いたとこだよね、
とこっていうのはなんか生きてくるんだろうなと思います。
そうだね、だってイギリスでもコメディアンほとんどアイリッシュだからね。
あ、そうですよ ね、アイリッシュ系多いですね。
アイリッシュ系やっぱりその目で見てるんだよね、はい、結局でそれを、まあ、要するに反逆の精神もあるだろうし反抗の心もあるだろうし、いろんなものを笑いに変えて食い込んでいくっていうことがやっぱ 特にエンターテインメントの世界の中でも笑いっていうのはそこが一番強みになるだろうな。
そうですね、やっぱり本当に視点を届ける芸能なので、
はい、
でしかもこう意見の違うお客さんをも笑かせるっていうところに僕はすごくこの芸能の豊かさを感じていて、うん、同じ意見の人の前だけでやってたらもう周回なので、
そりゃそうだ
よね、トランプダメだとか言いながらみんなおおって言ってるんだったら別にやらなくてもいいというか、トランプを本気で支持する人もいる中で、トランプのジョークで笑いが取れた時にやっぱり一つ大きなステップになるとは思うので、
そして、ご本が、
あ、そうなんです、
ね、出版されました。ご紹介ください。
はい、あのゲラップスタンダップ、戦うために立ち上がれという本でございまして、スタンダップの、うん、まあ、入門書でもありますし、僕自身がどういうふうにスタンダップコメディの世界に、まあ、身を投じていくことになったのかということも書いております。
うん、これゲラップスタンダップというのはこのボブマーリー
で
ね。
そうなんです、あのゲラップスタンダップ for your rights、 あの権利のために立ち上がれっていう、まあ、歌詞なんですけど、まあ、もちろんどんなことがあっても起き上がって立ち上がれっていう意味ももちろんこもってるんですけど、はい、スタンダップコメディっていう芸能をやっぱり日本に根付かせたいなという思いで書いたので、うん、スタンダップよゲラップ起き上がってくれっていう意味でこのタイトルにしました。
うん、日本に帰ってくるっていうのはこう発想というか予定みたいなのがこもってるわけ、思いっていうか。
いや、やっぱ拠点はずっとアメリカにしていたいなっていうのはもちろんあるんですけど、ただ一つの僕の使命として、この若い世代がスタンダップコメディというこの表現の芸能をなんとか根付かせなきゃいけないなっていうのがあるので、そのために僕35歳で武道館を必ずソロでやりたいというふうに思っていて、そのためにまあ帰ってこられるときは帰りたいなというふうに思ってますね。
それはでもスタンダップコメディというからには英語でやるってこと。
いや、日本でやっぱそれこそ日本のチャンネルを持ってた方がいいと思うので。
そうだよね、
日本語でやらなきゃいけないなと思ってますね。だからフジロックとかも日本語でやったんですけど、
うん、どうでした感覚は。
感覚で言うとやっぱりあのグリーンステージって4万人のところでやったんですけど、うん、やっぱ人生初めて4万人に無視されたっていうドン滑りだったので、うんうん、やっぱそれはでもやっぱこう もちろん僕の実力もあると思うんですけど、でもこれも続けてやっていく必要があるんだろうなと、スタンダップ自体を根付かせていかなきゃいけないんだろうなって思うきっかけになりましたね。
そうか、それはもうでも要するに今ピン芸人がやる漫談みたいなものとは全く意識が違うわけ、
うん、そうですね、やっぱりこの日本のお笑いとアメリカのコメディを比べること自体が僕は野暮だと思うんですけど。
そうだね、まあ、かなり質が違うもんね。
そうですね、
成り立ちも違うだろう
ね。そうですね、あとまとってる多分役割が違うなっていうのが多いと思っていて、だからこそこうもちろん言語は日本語なんですけども、うん、その日本語のしっかり感覚で自分の伝えるべきことを伝える、そしてそれを笑いで伝えるっていうことを意識して作品作りっていうものをやってます。
面白い。35ね。
そうです。
あと何年後ですか。
7年です、
ね、7年後ですか。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
スケジュール開けますんで。
いや本当にありがとうございます。光栄です。
最後にご覧のゲストの方に必ず伺ってるんですが、あの佐久君にとっての旅って一体何ですか。
そうですね、やっぱり僕は自分の新しい視点というものを探しに行く旅だと思っていて、プラスそこの上で自分自身がじゃあ誰なのか、何を考えてるのか、どういう人間なのかっていうものをもう一回学べる場所だなというふうに思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。 ANA World Air Current.